年間52大ニュース。
イエーイ。
大丈夫
大丈夫でしょ
大丈夫でしょ。最近なんか値段に詰まると乳首で逃げてない。
ねえ、乳首には逃げてない、ね、全体的に下ネタが下ネタを好む傾向にあると言ってくれないかな。
あ、なるほど、うん、下ネタを得意とする
するというね。あの、逃げてるわけじゃない。
別に、
ね、
なんとなく、うん、あの乳首とか言っとけばウケるだろうぐらい
ウケ
そういう話じゃ
ない。いやいや、このね、ここのリスナーはね、はい、そんな甘かないよ。
あ、
うん、だって俺地元の友達がね、宮崎から聞いてる人もいるんですよ、うん、宮崎でね、
うん、距離にしたらすごい距離聞かれ
てる。そうですよ、すごい距離聞いてるんですけどお、年間50人聞いてるよとか言って言って話してて、あ、まあ、黒社長の結構意見結構好きやね、面白いねって。
それはありがたいです、
まあ、うん、そうそう、お前の話は聞いてねえけどねって言われてまあでしょうねって話になったんですよ。まあまあ、ね、
円グラフにすると6割ぐらい乳首だから
おい、もっとまとまった喋ってるからもっとなんかいろんなこと持ってきてますけど、はい、まあまあ、でもそんだけ聞いてますからね、そんなね、乳首言っただけで誰も笑わないです
しかし怒鳴ってしまったと、
うん、そうそうそう、はい、もう僕のね、右脳がそうさせましたよいやいや、今日ね、ネット見てたらね、
はい、
財布の、
はい、
200倍が大体年収だみたいな記事を見たんですけど、
ぴったり
ぴったり、
うん、僕の、うん、ご存知、うん、ポイントカードでパンパンの財布あるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれもう中学校2年生の時から使ってますけど、
うん、
あれちょうど2000円ちょっとぐらいです。
おお、200倍。
ああ、200倍、いいんだよ、200倍。
うん、なんかね、
あ、違う、200倍、月収、年収40万。おかしい、おかしい。
そんなのね、西成のおっちゃんでももっと稼いでる。
200倍少なくねえか。だって1万円の財布で200万円ってことでしょ。
そうそうそうそう、
2000倍じゃない。
200倍って書いてある。いや、だから、うん、その程度の人じゃないと、うん、いい財布を持ってないとやはり収入も上がらないと、
うん
うん、で、そういう、なんだっけ、黒シャチが持ってるような、
はい、
マジックテープ式の、
ベリベリ
カードパンパンの、うん、あれだとね、お金がね、うん、好んで入らないんだって。逃げちゃうんだって。
もうそれ風水とかの話でしょ。
そうそうそう。
じゃあいいや、もう。
長いね、長財布に、
うん、
レシートとか入れずにね、
うん、
お金が好むような、お金が伸び伸びできるような、
ああ、なんか50年前ぐらいからそういう本ありますよね。
うん、
お金が貯まる長財布みたいな。
長財布みたいな。入れてあげないとい
けない。それ買う人は多分お金貯まってないんだろうなって思います
けど。まあ、あれですよ。藁をもつかむ思いでね、そういう本を読みたいんですよ。
いやー、なんでしょうね、
うん。
稼いだらいいんじゃないですか。
まあね。そう。稼ぐってどうしたらいいですかね。
ああ、稼ぐって。
うん。
とりあえず就職やね。
まずは就職。うん、
サラリーマン、今のところ一応多分一番儲かるから。
ああ、サラリーマンがね、うんうん、でもほらサラリーマンでもピンキリあるじゃないですか。
まあね、
うん、
ドブラックだ、昔から、でも昔から言いますからね、うん、稼ぎに追いつく貧乏をなしていますから。
ああ、まあ稼いでりゃ、
まあまあまあまあ、要は、
うん、
ギャンブルとかアホな使い方しなければ、
うん、
普通まともに働いてて貧乏になるってことはないよって。
まあね、
うん、まあでもそれもね、前時代的な話だと思うんですけど、
うん、
現代全然稼いで不幸になりますからね。
そうね、
うん、
まあ稼いで働いてね、
うん、
まあ、まあ変わらないと思う。まあ、まあ、一番やっぱりあれですかね、公務員
公務員もね、今ね、子供手配されてますけどね、
うん、
バブル期に公務員とか負け組でしたから、
ね、まあでしょうね、
うん、
時代がまあそうさせたんでしょうけど、
うん、
まあ、あのバブルでね、
うん、
タクシー止めれるのを札束をこうひらひらさせてタクシーのうんちゃんを止めてたっていうような時代はさ、そうそうそう、もうね、 公務員なんて何が安定だ堅実だっていう時代でした。
安定する必要ねえし
みたいな、ねえしみたいな感じでしょうけど、
でもそんなのまあ時代時代ですよ。多分そのうちなんか民間最強の時代が来ますよ。
また来るかね。
もう来ますよ。
また儲かる時期来る。
なんかあれじゃないですか、公務員一律給料400万円にみたいな、
あ
一律年収400万でええわみたいな、あの橋本改革みたいなのがされたりする時が来るんじゃないですか。
あなるほどね、
公務員安定ワロスみたいな、
公務員で、まあ確かにね、最近だもんね、公務員がええって言われたの。
いやもう最近の最近の最近ですよ、本当に。もうあんなもんだから何の職業がいいなんて、その時代時代の妬みでしかないですから、
う
ん
う
ん、
今ズバリ何だと思います
今、
うん、
今の今、
うん、
公務員
やっぱそこは公務員ですか。
あ、でも公務員もね、言うほど残業ないわけじゃないですよ、うん、そこも。
まあね、まあ、あのよくカッパちゃんとかがさ、うん、友達のあの宇治くんとかがさ、
うん、
あの公務員になってるわけだけどさ、うん、人の金使ってとかっていう、ね、ブラックジョークを言ってるんだけどさ、
あのブラックジョークで、あの、
う
ん、蓄積していくと笑えない感じのブラックジョーク。
そうそうそうそうそうそう
蓄積していくと人間関係壊すけど、
そうそうそう、宇治くんもそんなにさ、うん、あの免疫あるわけじゃないからさ、うん、いやいやいや
いや
っていう感じになってるんだけど、うん、まあ
面白いので、ね、もうちょっと観察しましょう。
To be continued。
To be continued しましょう。それ
まあね、人の金を使ってみたいな言い方もね、どうかと思いますけど、ね、
いやそんなこと言ったらみんな人の金ですから。
まあね、う
ん、あの殿のあなたの売り上げだって誰かの家賃ですから。
まあね、今
それが人の金以外の何者だっていう話ですか。
すごい今殿の胸にね、矢が刺さったと思いますよ。
みんな人の金です、
うん、俺が稼いだ金とは言うもののね、
うんうん、職業に寄せなしじゃないですけど、
うん、
まあ何かしらお金の出所なんて誰かのお金なんですから。
あ、まあそうですよね、う
ん、まあまあまあ、そんなのにその公務員は血税だから自覚しろみたいな言うてるやつは、お前ら売り上げだって自覚したことあんのかと。
まあそうだよね。
うん、
そうですよね、
うん、
まあまあまあ、そんな話なんですけど、
はい、まあ、まあそんな感じでね、
うん、
僕ね仕事が大変忙しいんですよ、
う
ん、
お今、
うん
うん、
すんげえね、うん、あの1月に入ってから忙しい。
お、
つか1月に入ってからね、うん、ぶっちゃけ人生辛い。
お、
人生ハードモードマジ
マジ。
うん、とりあえずね、
うん、
とりあえずギャンブルは15戦0勝ぐらいだね。1000円パチンコとか含めれば、
うん、なるほどね。
そこまで含めればね、もう、うん、全く1個も勝ってないね。
あ、
でそして、まあ、あのバイクが壊れ、
うん、
またバイクの壊れ方がねすごかった、
うん、
バッテリー調子悪いなと思ってね、
うん、
よし給料入ったし奮発してバッテリー2万円で買えるぜって言って、
うん、
買えた瞬間別の電気系統が行かれましたから。
あらま
あ、それでまあ治ったんですけど、
うん、
治った修理費が1万円ちょいぐらいで、
計3万円ぐらい使っちゃったっていうか。
いやで、その計3万使うにも何もね、その1万円が払えなくて今取りに行けないという状態です。
あら、
で仕方なくゲンチャリで暮らすわけですよ、
うん、
ちょい乗りくんもう1台持ってるんで、
うん、
ゲンチャリで暮らすわけですよ。で昨日ちょっと一昨日か、
うん、
あ、友人の家に行きまして、
うん、
で帰る途中でゲンチャリ壊れるっていう。
おー結構来てますね。
あそこのローソンに置いてあるんでさ、
うん、
あの高速道路の近くのローソンに置いてあるんでさ、
あ今、
うん、取りに行かないといけないんだけど、
今置かせてもらってんの。
置かせてもらってるというか黙って置いてるけど、
それはまずいじゃないですか。
いや、まあ、てかパクられるね、高確率。
あ、
でそれで取りに行かなきゃいけないんだけど、
うん、
足が痛いという。
時期的にもだってね、高校生卒業してるし。
そうですよ。で、ほ、
うん、
でほなタクシーで取りに行けと、
うん、
金がないんです。
ああ、
マジハードモード。
お、来ましたね。
でこれで、ね、うん、まあ、健康が良くない、金運良くない、うん、これぐらい別にもう十何年やってるんで、
うん、
耐えられるんですけど、仕事が忙しいんですよ、
うん、
まけに、
うん。
仕事がね、うん、まあ忙しい。
ほら、
ああ。
でもその分こっちの方が、
マニーの方が、
うん、
全くないですよ。僕年俸制ですから。
あらそう。
ああ、
まあ、もう何インカムしちゃったの。
ん、
もう年俸のこれでやるっていう。
いや、まあまあ、契約更改ですか、
うん、
契約更改はないんですけど今年は。
あ、そうなんだ。
うん、
あ言ってたね。
うん、でまあまあ、それそんなこんなんでね、
うん、
まあ、人生ふん詰まりですよ。
あらまあ、
ああもうなんかもうみんな死んだらいいでね。
あ唯一の望みは、
ん、
唯一の望み
ないね。
なそんなお酒真っ暗。
お酒真っ暗だね。
いや、あれでし
ょ、唯一の望みは CJ なら、あの次の給料日だね。
おー、あれじゃない、その時になんかね、美味しいもの食べるとかさ。
いや
あれじゃないですか、お口の風俗する。
いや、ほんとお口の風俗行きたい、
うん、
お口の風俗ってのはうなぎ食いに行くこと違うからね、恵方巻き的な何かではないです
そっち向いて食うみたいな。
そっち向いて的な、まあ、どこのピンサロでも、あの、昨日やってたと思うんです
け
ど。
ああ、やばいね。
絶対やってるよ。
やばかったね。だって、確かに、まあ、俺ちょっと某仕事で、一回だけ、おっぱいパブに、
あ、おっぱいパブ
去年10月ぐらい行ったんですけど、
うん、おっぱいパブっていいよね、うん、ピンク産業って感じがしていいよね。あの、風俗とか売春じゃないんだよね、うん、ピンク産業ですね。
ピンクだね、
ピンクだよね、う
ん、はい、それでなんかね、あれだったもんね、10月頃だったから、うん、パイ育成っていうのやってましたもんね。
もう何でもいいじゃん、なるほどな。
まあなんかね、うん、もうそれ見るだけでもなんかこう昭和的なね、エロ
ショー。昭和的なね、うん。店長が5秒で考えた感じ。
そうそう。なんかね、女だらけの水泳大会とかさ、うん、ああいうね、こう、さよならおっぱいを感じましたけどね。
なるほど。
うん、まあ、ということでね、
はい、
あの、いろんな仕事があるわけですけど、
ね。はい、世の
中。うん。まあ、最近いろいろ噂されてますね。仕事とは関係なかったか。
うん。
体罰です。体罰。
もう体罰ね。
鉄拳制裁ですよ。
このネットラジオで体罰をやるってのはもうどうかなと思うんだけど。
うん、あ、それは何的にどうかな。
いや、もうありきたり的に。
あ、まあ、誰しもが一度は通る道ですかね。
まあ、っていうかさ、あの、その、ツイッターでさ、うん、各それぞれの体罰論がさ、うん、出てるじゃないですか。
あ
のさ、うん、あの、なんていうの、社会問題についてツイッターで言う風潮。
はいはいはい、はい。
まあ僕もバリバリその筆頭ですけど。
まあそうだね。
まあそうですけど、うん、あれってさ、結局何かなと思ったらさ、うん、まあちょっと前見たんですけど、
うん、
あの、昔はさ、うん、居酒屋とかね、
うん、
居酒屋とか中華料理屋でテレビ見ながらとかね、
はいはいはい、あのラーメン屋的なね、
うん、床屋で親父と、あの、床屋の親父と話しながらとか、
はいはいはい、
そういうところで社会問題についてね、最近のガキはなっちゃねえなーみたいな話とかしてたわけですよ。それがツイッターになったんだなと思って。
なるほどね、
うん、
あ
れはだから、あの、床屋です、ツイッターは。
ツイッター床屋、
ツイッター床屋の会話ですね。
まあまあ巨人戦見ながらみたいな、
そうそうそうそうそう、そういう感じ、全くそれですよ本当。
まあ、誰しもが言えちゃうからね。
そうそうそう。誰しもが言って何のリスクもないっていう。いいう、まさに床屋の会話ですから。
まあ、って考えると、まあ、世の中みんな、親父化したってことですね。
いや、まあ、うん、世の中の今の親父がそれっちゅう
こと。ああ、うん。でもほら、なんかこう、女子とかもつぶやくわけじゃない。
あ、
うん、でもほね、ツイッターとかはさ、結構、なんか、あれじゃない、あの、ツイッターでさ、やっぱ、人生ってことまではないけどさ、
うん、
あの、外出できなくなるくらいさ、キチョンキチョンされる人とかいるじゃない。うん、
あ、
大学生とかさ。
あ、いますね。
うん。思わぬ、身から出たサビというんでしょうか。
まあ、アルファはツイッターの部分はあまり関係ないと思うけど。
ああ、いずれ漏れちゃうってこと？
めちゃ、まあまあ、まあ、吊るし上げられることをおっしゃった人は吊るし上げられるってのは今の昔もあんま変わんないですから、
ね。うん。でもネットっていうのがあるからじゃないの？
ね、まあ、ネットがあるとみんな知ってるみたいな感じあるけど、その分やっぱ薄まりますよ。うん、
あ、
それはまあ、ピザ5万枚とか来るかもしれませんけど、
うん、
それやらかしちゃうと来るかもしれないですけど、
うん、
うん、それ一生追っかけられるわけでもないですし、
あ、
まあはっきり言ってね、ネットでどんな痛いこと言ってもね、うん、5年経ったら忘れられます、
う
ん、
まあそうね、
うん、
確かに、
うんうん、なんかフランスだかどっかではね、うん、あの、忘れられる権利というのが今話題になっていてですね、
うん、
要はネットにやっちゃったこととかっていうのを、
うん、
消してもらう権利というものが人間にはあるはずだみたい
な。ああ、過去をね、清算するというか。
さすが権利の国ですよ。
うん、
あるらしいけど、うん、まあ無理だし、
うん、
まあ、そういう、何、法律があったとしてもさ、
うん、
まあ別にネットに広がったもん消えないしと思うけど。
思うけどね。どうなんだろうね。まあ、ありすぎてもう、まただって5年もすればまた面白いネタはできるしね。
いや、まあ、てかあんなもんだって、あの、日々消費ですから、
うん、
日々イベントがあって日々薄く消費していくだけですから、
うん、
まあ、だからなんか別に盛り15分間の有名人みたいなもんです。知ってます？15分間の有名人って、
うん、何でしょう、
あの、
金持ち父さんみたいな本の、
いや、まあアメリカの、そのネットの言い回しなんですけど、
うん、
誰でも15分有名になれるっていう話があって、例えば地震が起きてさ、
うん、
その地震が起きた、おと思って、あの、日本に住んでるアメリカ人がハンディカム持ってさ、 YouTube に上げる生かした地震動画をね、上げに行くために街に飛び出るみたいな、そういう行動のね、
あ、
浅ましさを15分間の有名人と言うんですけど、
あ、
そういうので15分間の名声を得るためにね、
うん、
あの、そういうことをするっていうのがいかにも浅ましいという話。
あ道徳の授業みたいですね。
まあまあまあまあまあ、 まあ実際浅ましいと思いますけど、
うん、でもそういう決定的瞬間っていうのはさ、
うん、
こう思わず撮ってしまおうって思いそうですけどね。
撮るのは別にいいんですよ、
うん、それをアップする
って、アップするために撮りに行くっていうのが浅ましいんです。
あ、いや俺は、
うん、
そこはまだね、まあまあいいじゃん、その、まあ、時代的にもさ、
うん、
こう芽生えたこのなんていうの、怪ジャーナリスト精神っていうかさ、あのみんながさ、こう
一応クソ探偵みたいな、
そうそうそうそう、なれるみたいないうのあると思うんだけど、それになんかこうリメンバー的なさ意味合いをつけて、忘れちゃいけないみたいなのをつけて、
うん、
オープニングとエンディング、そしてなんかこう例えば山下達郎とか小田和正、ミスチルとかさ、ああいうさ BGM をつけてあげるみたいなさ、
うん、
あの行動だよね。
まあ似たようなものだと思いますけど、
まあ、そうだけどさ、
うん、
そうだけどなんかこう自分なりのこう独りよがりなオナニーをつけるっていうかさ、
いや別に頼まれてもいないのにスクープ取りに行くのもなかなかのもんだと思います
よ。いやでもその人からしか見えない角度があるわけじゃん。
いや あんまりいらないんじゃないかな。
あそう、
うん、なんか、
うん、
なんか別にどこでも取れるわけじゃないですか言うたら。さ、たまたまね、
うん、
たまたま飛行機がさビルに突っ込む瞬間をね、
うん、
撮った人はあげていいと思いますよ、
うん、
でもそうじゃなくてさ、
うん、
地震とかさ別にそんなもんカメラ回したらそこかしこで何でも撮れるじゃん。
まあね、
うん、それを撮って YouTube にアップみたいなの、その反射神経、
あ
その反射神経全部含めて浅ましいと思いますけど。
でもなんかこうビルの谷間、ビルのこう隙間でこう若い男女が青缶してるのと思わず撮っちゃいますけど、
ね、それは単なるピーピングやそれは単なる犯罪やな。
うん、そうか、
うん、
そうですか。
それは撮るかどうかは多分 YouTube 関係ない。
あ
個人的に鑑賞して楽しむものだ、
ね、ああアップせずにね。
そうそうそう、
あなるほど、
ね、でまあなんだっけ話、そう体罰、
体罰、まあじゃあまあ体罰っていう言い方にするとあれかもしれないけど、まあ調教、
調教
調教するとはどういうこと、
教育とは、教育とはですか、
うん、
もう歩く性教育こと、
うん、
あの時藤さん、
まあそうですねそうです、
性教育に手と足をつけるとこうなる
っていう、そうです。だからだからその今日の朝の朝のじゃねえ怒鳴りもそうですよ。だから左ばっかりねエコひいきすると、
うん、
今度は右の方がこう、
うん、
ああってなるんですよ、
うん、
でこう右に行くと燃えるわけですよ。やっと右にも来てくれた。
それが教育とどういう関係
や、調教ですよ。
それ単なる、 なる君の性癖の話だ。
調教ですわ、調教。うん、だから、なんていうの、だから、こう、まあ最近いろいろ問題になってるんですが、
はい、
今、体罰をなくそうキャンペーンが始まりましたじゃない。
始まりますね。
うん。まあこれもどうかなと思いますけどねっていう。
あ、そう、僕、体罰、うん、禁止なら禁止でいいと思いますよ。うん。あの体罰が禁止であっても禁止でなくても別に教育は回るんですけど、
うん、
禁止に反対するのはどうかと思う。
あ
の今の現状が悪いとも思わないし、
なるほどね、
あの禁止っていうのもいいと思うけど、
うん、
禁止に反対してんのは頭悪いと思う。
あ、反対は別にしないけどね、
うん、いやだから要は体罰あのなくすと、
うん、
なくさないべきだっていう人っていうのは、
うん、
まあ、いろいろ主義主張置いといて、トータルすると、体罰がないと教育が成立しないって考えてるわけでしょ。う
ん、ああ、なるほどね。
お前、それ平たく言うと、教育の引き出し俺少ないぜって言ってるのと一緒だから。
まあまあ、他に教えられないぜってことでしょ。
まあ、なんぼでも方法ありますからね。
うん、言ってもわからないやつにはどうしたらいいですか？
いや、言ってもわからないっていう話に関しては、
うん、
教育と別なんですよ。
お、
体罰が必要っていうか、まあ、まあ、平たく言うと教師が生徒を殴っていいかっていう話なんですけど、
うん、
教師が生徒を殴らんといかんという、まあ、まあ、伝統的にはそうやってやってきてますよね、日本って。
うんうんうん、
で、その目的って二つあって、一つは教育なんですね。
うん、
殴ったことで、その、先生も痛いんだ、的な。
ああ。
で、10年後にあの時殴ってくれた先生に感謝してますみたいな。
ね、
ヤンキー先生みたいなのがいるわけです、う
ん
うんうん、っていうのが、まあ、一つ。一応教育の意義はある。
ありつつね。
あるんですけど、まあ、別にそれは僕が言う分には、
うん、
他のことで大体聞くよっていう話。
うん、
殴って感動する生徒は多分他のことでも感動するよっていう。
ああ
、うん。話なんですけど、でももう一つは、うん、統制と強制なんですよ。
おう。
だから、うん、要は教育云々観音以前に、
うん、
閉じた社会が学校という社会があるわけですよ、
うんうんうん、
でそこの中で好き勝手やられたら、うん、まあ困るわけですよ。
そうだね、
好き放題ガラスられてる。でそういうのを押さえつけて、
うん、
そのルールの中に押し込めるためには、
うん、
暴力は必要だし有効です。
ああ、なるほどね、
うん、
恐怖心というか
教師とかもう実力講師ですよ普通に、うん、
そうだよね。
あの先生ラーメン来て食ってきていいですかとか言ったらぶん殴るけど何、うん、みたいな、うん、
どう考えても言っちゃダメでしょみたいな、
どう考えても言っちゃダメでしょって、うんうん、そのぶん殴って言うこと聞かせられないね、ぶん殴って座ったろうと、うん、決着ですよ。
そうだよね、
うんうん、なんでそういうのには必要なんですけど、うん、いわゆる対話論議っていうのはそこがごっちゃになってますね、
うん、お
要は学校の要は教育として必要ですっていう話と、うん、まあその社会の統制として必要ですって話は基本的には混同されてます、ね、
うん、
賛成する側も反対する側も、
はははは、
なんか何においても体罰絶対ダメっていう、まあ、左側の人は、うん、そこももちろん混同してますし、
うん、
じゃあ不良がガラス割りつつバンバン暴れてんのをどうするっていう話になったら、うん、答えがないわけです、
ないね、
で、うん、もう一方で、うん、そのまあ戸塚校長のようなね、
うん、ヨットスクールの
ヨットスクールの
名物、
はい、のような、うん、あの人たちは今、うん、体罰を子供たちには体罰を受ける権利がありますっていう証明活動してるんだけど、
すごいね
すごいでしょ。で、まあ、それの発起人のメンバーに戸塚さんいるんですけど、うん、まあ、その他もまあそうそうたるメンバーがいまして、
なんか裏の裏を書かれた感じ
ですね。そうだね。すごいなんかね、すごい環境に優しそうなホームページが作られてるの、なんか、緑と白で作られてるんだけど、子供たちね、体罰を受ける権利がありますみたいな。
すごいな、なんか。
すごいね、うん。お前らもう子供になんないのにと思って。
なんか。
で、そいつらも、うんうん、だから、実際のとこ、話としては、うん、じゃあ有的感不良がいたらどうするんやっていう話をするわけですよ、
うん、
それを教育に必要だって話にしてんだけど違うんですよ、
うんう
ん、それは、うん、その何学校という社会とか、うん、集まりの統制の問題と、うん、子どもの個人の教育の問題を履き違えてる、うん、っていうか、うん、一緒くたにしてる、
うんうん、
で僕の考えは教育は体罰があってもなくても成立するし、うん、あったらあったら役に立つけど別に他の手段いくらでもあるんで、
うん、
廃止ならそれで教育が回らないなんてことはない。それで子供たちが真っ当に育たないなんてことはもちろんない。
でもその部分はどうしたらいいんだろうね。
統制の部分、
うん、
隔離です。
なるほどね、
うん、まあ、一つは退学とか休学です。僕はそのいじめ問題とかなんとか問題、体罰問題とか、
いわゆる学校問題、
簡単に解決する方法は、うん、公立学校での隔離をガンガン認めることです。
でもそれも体罰にならない。
いや、それは別に体罰じゃないんじゃない。行動によって結果が導かれるわけですから。
でも
子供に自己責任を強いる教育法ですけど、でも基本的にいろんな問題を解決するし、
うん、
何より得られる利益はそっちの方が多い。まあまあまあまあ、よく言う言い方で言えば、不良5人の人生のために35人のね、うん、人生が引っ張られちゃいけないわけですよ。でも、うん、なんか別になんかバンバン退学なり、バンバン休学なり、もっと発行できるようにすればいいんですけど、で、まあそこら辺が今バンバンできないわけですよ。退学とかよっぽどのことじゃないとできないんで、で、まあそういう中で、現場としては結構割と、あれもやっちゃダメ、これもやっちゃダメの中で、体罰もダメっていうのは、まあ厳しいとは思うんです。運営としては実際のところ。で、もしくは、体罰は体罰担当の人を作る。先生とは別にする。
屈強な男を呼んでくるみたいな。
とかね。
校内ポリスみたいなのを作るみたいな。
で、例えばだからそれはいじめとか体罰の問題で不良を外にやるっていうのもそうですけど、もう一つあって、じゃあまともな人が普通にいて、その人たちが不良たちと一緒にいたくないということであれば、他の選択肢があるようにすればいいんですよ。転校とか、転校とか、まあ、あるいはその、中学1年ドロップアウトすると大体人生終わるじゃないですか、今日本で。そうならないように。アメリカなんてのは別に学校途中で辞めようが何だろう、あんま大学行って就職するのに関係ないですから。
まあそうね。
うん。っていう風にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、
うん。職場とかどうでしょうね。
何が？
いや、だからその、まあそこも教育じゃないですか。
職場、
うん、だから職場とか、まあ例えばその学校を超えた場所、
うん、
だから、この間だとさ、まあ、柔道のナショナルチームのさ、
はい、
監督がさ、
はい、
ああなったわけじゃないですか、
うん、まあ、あの人も人望ないんだろうなと思いますけど、人望も手腕もないんでしょうね、あの人おそらく。
ああ、何？ああいうことになったってことは？
うん。
誰も助けてくれなかった。
だってアスリートなんて基本柔道が強くなりたくてやってんだからさ。
うん。
ねえ、まあ、ましてオリンピック強化チームですよ。
うん。
まあ、強くなれ、叩かれて強くなれるならついていきますよ。
まあ、そうじゃん。
うん。
まあ、まあ、ある程度さ、
うん、
ああいうところってさ、
うん、
想像しうる場所じゃん。
うん。
なんつうの？
うん。
その暴言とかさ。
まあ、全然ある場所でしょうね。
うん。うん、それを上で、まあ、その女子たちも飛び込んでやってるわけだけど、うん、でも、それでもやっぱりさ、耐え難いものがあったってい
うのは。いや、耐え難いっていうか、
うん、
耐え難いものだったらもっとシリアスな問題になるんですよ。
うん。シリアスっていうと。
まあ、だからもう本当に、殴られて全治3ヶ月とかね、そういうやつが出るとか、準強姦されるとか、そういう問題になるんですよ。
うん、
でもそういう感じじゃないでしょ、うん、その、平手叩いたのを。
うん、
豚だの言われただのそういう話じゃないですか。うん、で、話でああなるっていうのは何かっていうと、
うん、
もうこいつから、もう平手で撃たれるメリットゼロやなって思われてる。うん、
ああ。なるほどね。
なんでこいつ、こんな、なんかもうどうしようもないし指導してね、一個も理論的じゃなくてなんか、
うん、
もう話聞いててもちっとも強くならない監督に、平手で叩かれるとか意味わからないしっていう。
だから100害あって一理なし的な。
一理なしでしょ。一理でもあれば多分アスリートは別にそれ耐える根性ありますよ、
うん。
世の中そこら辺の人より根性ずっとあるわけですから。
ましてやね、ナショナルチームに入る。
まして
や
ナショナルチームに入るような動機で来てるんですよ。
うん、
多少もこんなん耐えますよ、そんなもん。
そうだよね。
でそれが、まあ、うん、まあ、多少の体罰で、なるってことは、
うん、
まあ、よっぽど人望ないか、よっぽど腕がないか、どっちかでしょ。うん、あるいはその両方、うん。
だから、
もう、どう超えてるんだと思うんですよ。その人望のなさとか腕のなさ。
うん、ああ。
うん。
だから、こいついても強くならないって思ったのかな。
でしょうね。少なくとも思われてる。
うん。だから、どんだけそんなひどい人でも、あ、しょうがないからこの人としたら強くなるとか、いうのがあれば、ついてきてたってことかな。
うん、まあまあ、あんま言うたら高橋がなりみたいなもんですよ。
ある
種のカリスマがあればさ、スーパーブラック環境でもついてくるわけでしょ、人。
うん。いや、だからそういう人たちはその中にも、どこかしらその愛っていうのがあったんじゃないの？
何が？
選手に対する愛とかさ、その、社員に対する愛とかさ。
あ、例えばする側が？
うん。
あの実際慕われてる高橋がなりとかは、
うん、
いや愛があってもなんか高橋がなりがもう何やっても事業を動かす人だったら人誰もついてこないと思います
よ。だからそういうところにしても魅力があったりさ、なんだかんだで育つ原因があるってことでしょ。要は
そのなんか体罰やってもうまく回ってるくっとこのトップは、
うん、
まあでもそれはね、
うん、
理由があってうまくいってるわけじゃないですかね。うまくいったという結果がまずあるわけですから。
ああそうか、
うん、
ああなるほどね。
うまくいったっていうのに、そういえばあの人はいい人だしとか、
うん、
そういえばあの人の言葉には心がこもってるし、全部後付けですよ。ああ物事がうまくいくかどうかっていうのは、例えば物事が 100% うまくいく方法とか、
うん、
柔道部を絶対金メダル取らせる方法って本ないわけですよ。
まあね、
なんで本がないかっていうと、うん、方法がないから、
うん、
つまりそこら辺の結果ってもうなんかカオスの向こう側でさ、
うん、
どうしてうまくいったかなんて、もうなんか、すごい紙一重なんですよ、
うん。
で、いろんな偶然とか必然とかの積み重ねの複雑な、もう、誰にも原因と結果なんてわからないところの上に、
うん、
その、うまくいったっていう金メダルとかね、
うん、
東証上場とかね、
はいはい、
そういう結果があるわけですよ、
はいはい。
で、結果に対する原因ってもう特定できなくて、基本的に世の中の大概のことって。で、その、うまくいったっていうことに対して、
うん、
まあ、例えば、ある部下は、うん、あそこで殴ってもらったのが良かったと思うんだろうし。
まあまあね。
うん。
そこで、まあ、気持ちは変わったかもしれないですね。
うん、人間基本的に原因から結果っていう順番で考えますけど、
うん、
事実は逆に、まず結果がありますからね。うん、結果から原因は頼むのはほぼ不可能なんで。
こうなったのはお前のせいだみたいなね。
うん、逆にそうだね。
うん。うん、
お前のせいだなんて話もそうですよ。
うん。
実際はいろんなことが重なってそうなんですけど。
うん。なるほどね。
うん。だから、体罰が何かしら意味のある結果を生むっていうのは少なくとも間違いです。もしそうなのであれば、ちゃんとシステム化されて、
うん、
世界に広く普及してる。
あ体罰の時間ですみたいになるってこと
ね。うん、いやもうその、なんか、もう、教師もノルマが与えられてて、
うん、
君、体罰少ないんじゃないって。週に6人引っ叩くって決まってるんだけど、みたいな、校長先生に怒られる。
おまあ、クレイジーな教育現場ですね。
うん。
それはそれで。
だから、うん、だから体罰がどういう結果を生むかっていうのは何も、結果とはまあ、とりあえず関連性がないですし。ただ今のところ体罰ってものがあって、うまくいった人もいるし、
うん、
うまくいってない人ももちろんいて。
まあね。
で、まあそこに殴られるっていう明らかにデメリットがあるんでね。
うん。
人が殴られるっていうデメリットは明らかなんで、それは別に排除してもいいと思います。合理的だと思います。
うん、そうね。なるほどね。いや、まあまあまあ、まあ、とはいっても僕はね、割とこう、感情的な教育法で育てられてるんで、
うん、
あの、ね、
はい、
固い中の、
うん。君のお父さんがサンドバッグを叩くところの写真を拝見したことはありますけども。
うん、うん、まあ、そのね、こう、怒ると殴るみたいなさ、そういうところで。うん、まあ、俺は一番下だったってこともある、あってか、
うん、
殴られてましたけど、少ないらしいです。
うん、まあ、でしょうね。
うん、
まあ、愛されて育ってるでしょうね、うん、君は。
だから、まあ、上の3人から言うと、お前はいいな、みたいな、甘いなとは言いますけども、うん、まあ、でも、まあ、おそらく、その、なんていうの？旧時代的な育てられ方だと思うんですよね。
まあまあまあまあね、
うん、
言うても宮崎です
から、宮崎だし、そんなに
言うてもため置きですから
学歴じゃなくてさ、
うん、
こうどちらかというと本能的な育て方だと思うんですけど、ね、
はい、ね、虎の穴ですかね時と電気は。
そうなんですけど、はい、まあ今考えると、まあそれでもまあ少しそのあの時怒られたのは、うん、まあ、まあ愛があったからこそというのはあると思うんですけどね、
うん、でもそれは多分愛があって殴られないのが一番いいですよ、うん、
ああ愛ゆえに、
うん、愛ゆえに殴られないのが一番いいです。
なるほど。
ちなみに僕ね、うん、あの一度も基本的に親に叩かれたことありません。
まあなさそうだよね。
なさそうっていうか、
うん、
うちのルールとして、
うん、
殴ったやつが負けなんですよ。
あー、なるほどね。
殴ったやつがアホっていうルールなんで。
はいはいはい。
兄弟喧嘩でも最後に手を出した方が負けですからね、基本的に。
あまあまあそうでしょうね。
うん、
そうでしょうけど、
うん、
まあ、うちはだってやられたらやれみたいな感じだからさ
基本的にはね、うん、うちはね、あの、うん、もう理論で巻き返せないやつはアホやっちゅうことになってるから、
あ、
まあ、逆に言うと親父もそこは愛があって、
うん、
子供の理屈に子供の目線で付き合うんですよ、
うん、
最後まで、
うん、
くだらない議論をね、
うん、
夕飯の気に始まったくだらない議論ね、夜中の2時とかまで付き合いますからね、親父。
ああ、
もううるさい黙れ的なことは言わないんですよ、絶対。
あー。
いや、それは、その理屈はそこがおかしい
と。うるせえ、消えろ、死ねえとかそういうの
は、ね。そう、忙しいんだろう、ね、全く言ったことないぐらい。それこそ愛ですよ、ほんと。
あー、確かにね。
うん。
だからそれはもう、付き合うっていうのがもう、
そうそうそうそう。
そこに愛があるわけでしょ。
あの、言って聞かしてわからないみたいなこと言いますけど、うん、僕に言われれば言って聞かし方が足りないんですよ。子供なんてね、結局アホですからね、
うん、
大人の理屈でね、2時間以上付き合ったらね、
うん、
まあ論理破綻しますからね。
あ、
どんな頭いい子でも。
そうだよね。
うん、だからね、言って聞かしたらね、基本的にね、子供はグーの音も出なくなります。うん、で、先に手出すのは子供です、100%。
なるほどね、うん。それでやっぱ黒シャチが生まれたんだろうね。
まあまあ、まあ、
今の黒シャチがこう、
そうそうそうそう、
出来上がったんでしょうね。
あの、皆さんお察しの通りの親父ですかね、俺。
ああ。
親父が学者ですけど、ね、
学者の子はこういう子が生まれんだっていうような子でしょうね、多分ね。
いやでもね、
うん、
あれは、あの親父の価値観はね、一つ正しいですね。
うん、
理屈ってのはね、割と社会に出てもね、うん、役に立つ武器です。
うん、
そういう意味では、あの、結局、まあ、なんだかんだ言って社会で体力って必要じゃないですか。
うん、
で、まあ、結局子供をそれで部活に入れたりとかするわけですけど、
うん、
それに近い教育効果ありましたね。基本的にね、
うん、
なんか、理屈に対してはね、
うん、
社会である程度渡り合っていけますから、ね、理屈を用いること。理屈と、その、ちゃんとバックグラウンドのある、
うん、
あの話をするっていうのは、
うん、
どこどこまで言っても究極的には話通じますからね。
あ、そう。
うん。
黒シャチ教育術。
教育術。もう僕の子供も多分俺多分親父と同じように育てます
ね。まあね、多分同じ黒シャチ2号が生まれる
でしょう、ね。そうですね。
まあ、
まあ、ある意味3号ですから。
3号。まあまあ俺もそうだと思うけど。
でもね。
まあ、そうだと思いますけどね、はい、うん、まあだからまあその人なりの愛の持ち方でこうやっぱりなんていうの、教育の現場でも職場でも恋愛でもこう伝えればいいってことですかね。
まあそれをね組織の中でやるのはどうかと思いますけど、うん、会社ならまだいいんですよ、
うん、
辞めりゃいいんですから、
はいはいはい、
学校のポイントはね、うん、辞めらんないことなんですよ。辞めるリスク高すぎるもん。
あ、やめたら指さされる的な、
うん、いやまあ現実には転校するっていうのはすごく厳しいわけですし、
うん、
でまあそこに対してフォローのプログラムも何にもないわけで、
うん、
でそういう中で 嫌なら辞めれば的な理屈は通じないわけで、
うん、
まあそうなると、うん、やっぱ一番あの全員の納得の取れるところに合わせるべきで、
うん、
そうなると体罰ってのは多分全員の納得取れないところなので、うん、まあそういう意味で言うとあんまり望ましい方法じゃないですね、
うん、
まあ平たく言うと方法として下手。
ははは
で、まあ、よく言う、その、繰り返しになりますけど、体罰じゃないと、
うん、
あの、がないと、どうにもならんよっていう、うん、子供なんかどうにもならんよっていう人は、
うん、
まあ、言ったら引き出しが少ないし、
うん、
教育に対する努力してこなかったんでしょうね。
なるほどね、その人がね、
うん。うん、それは別にアメリカとかの例を出すまでもなく、
うん、
純粋に教育に対する熱意が足りないから体罰らしいんです。め
ん
どくさいんですよ、要するに。
あ、叩けばいいってことか。
叩けばいいっていう方法があって、そこから先を考えないっていうこの安直さ、
うんうん、
こなしてるんですよ仕事。
なるほどね。
うん。
子育てという。
そう。あのとりあえず乳首って言っとけばいいみたいなそういうことです。
ちょっとだから俺はだから今日のテーマに沿って、
はい、
あのどうやったらその愛を持ってこう喜びを与えられるかっていうことを追求した結果、
うん、
両方触るよりも片っぽだけいじめていじめて。
はい。
かわいがってかわいがってたまにこう行くと、はい、そしたら喜びが2倍になるっていう。
ああ。ということでお送りしました。
ねえそしたらこう愛もね、愛も広がるわけじゃないですか。
なるほどね。
うん。そうですよ。
なるほど。
うん。どうですか、この。
まあ、そのジャッジは今聞いてる皆さんにしていただくとして。で、彼の、
うん、
彼のその背後にあるものがね、
うん、
大きな愛だったのか、
うん、
ということに関しては、あの、聞いてる皆さんのジャッジを任せるとして。
愛です。はい、いやだってほらね、それでこう、よりこうさ、深まるわけじゃないですか。
なるほど。
うん、
じゃあその辺でよろしいでしょう
なんかあの酔っ払ったおじちゃんがずっとおじさんがずっと喋ってるみたいな、あの、うん、終わりたいけど終われないみたいな、
お前縁もたけの
お前分かりました、
そうそう終電もあれですので
、ね、あれ
ということでお送りしました、クルシャチと
D3000 の
年間52年ニュースでした。
イエーイ。